はい、皆さんこんばんは。
こんばんは。
BFF に私久しぶりに来ることができて感謝です。忘れてる人もいるかもしれませんが、ケンと言います。お嫁さんの香里さんです仲間に入れてくださってありがとうございます。今日はね、ロッキーさんたちみんな家族がずっとアメリカに、来週くらい帰ってくるかな、ね、帰ってくるので、それまでいろんな人がここのリレーでつないでいますけど、ずっと守られて感謝です。彼らの働きと旅路が守られるように後でお祈りしたいと思いますが、今ねみんなでね、私がさっき歌ったんですけど、今歌ったの、そう、私が弱い時にも主が強くしてくださって、どんなことでもできるのですって歌ったんですけど、まあ、どんなことでもできるのですって時々そう思わない時がありますね。みんなが神様にもらった一度もらった夢とかビジョンとか、これからしたいこととかあるかもしれないけど、いろんな現実とか状況を見て、そう思わない時があるかもしれないけど、こういう集まったりね、歌ったりする時に、それこそ信仰を働かせてね、主にあってどんなことでもできるのですという、もう一回思いをね持っていただけたらいいなと思っています。今日は子どもたちもいるので、できるだけ分かりやすい話できたらいいなと思ってますが、みんな知ってるかもしれませんが、僕は12人兄弟の長男です。で、弟や妹たちがいっぱいいるんですけど、上のお兄さんお姉さんたちは勝手にね、日本だからあんまりミドルネームってないじゃないですか。ね、ジョージ君たちはあるのかな、ありますか。で、僕たちないんです。後藤健一ってミドルネーム、真ん中に名前なくて、海外の人は3つぐらい持ってるんですね。エリサちゃんは何人かな、例えば。そういうね、3つあるんですよね。で、僕たちないので勝手に名前つけたんですよ。で、僕は健一でしょ、健一知らないの初めて、ケンイチ、クララ、後藤って妹の名前を勝手に取ったんですね。で、ケンジという弟がいます。彼は、まあ、外国行くので、彼もミドルネームをケンジ・イマニュエル・後藤にした。イマニュエル、意味わかる人、そう、神は共にいます、神様は私たちと共にいます、 God be with アスカね、神様私たちと共に、ケンジは言うんですけど、この一言が本当に心から分かったら、その人は救われるんだって、イマニュエルっていう意味が本当に分かったら、ね、その人は救われてるんだって言ったんですけど、まあケンジの話ですけど、でその次の弟のケンゾっていうのがいるんですけど、彼のミドルネームはケンゾクレメンツ後藤なんですね。で、なんでかっていうと、新約聖書の後ろの方に永遠の命をいただいたクレメンツっていう箇所がある。で、ケンゾーも永遠の命が欲しいからクレメンツっていうのを真ん中に入れました。そんな風にみんな好きな名前日本人入れたらいいんじゃないかな、親から与えられてもいいし、自分で入れてもいいと思います。で、今日はね、そのさっきインマニュエル、ケンジが言った神様は私たちと共にいますということを少し見ていきたいと思うんですけど、まあ、もうちょっと違う今日のタイトルを言うとしたら、神様はどこにいるのっていうテーマでお話ししたいと思います。神様はどこにいるの、ね、で、まあ、僕はクリスチャンのみんなと話す時もあるし、クリスチャンじゃない人たちもよく会う時がありますけれども、まあ、その時にね、一番思うのは、クリスチャンじゃない人が思うのは、見えない神様なんてどこにいるのって、見えない神がいるはずがないって思う人が多いんですよね。ひょっとしたらクリスチャンでも時々そういうふうに思うことがあるかもしれないんですけど、で、僕たち伝える側も見えない神様を伝えるっていうことをしてるわけですね。で、結構そのことがいつもテーマになってくるわけです。で、みんなね、じゃあ見えないものは全部存在しないのかっていう話も、見えなかったらいないのかっていうことになるんだけど、でもね、見えないもので大事なもん実はいっぱいあるんです。何だと思いますか。見えないけどとっても大事なもの、みんな、
空気。
そうですねはい、他に当たりです、
はい、
いきなり答えを言いまして、ね、はい、そう、 ダイアナとマシューの愛、見えないけどあるんです。他に見えないけど大事なもの、何があります？匂い、ね、香り、ね、綺麗な香りとかいろんな匂いがしますに、ね、そうです。他に何がありますか？
命。
おー、すごい、ね、美しい答えですね。他に何があります？見えないけどめっちゃ大事なの。
信仰。
そうですね、クリスチャンっぽい答えですそうです、そうです。見えないけど信仰とか信頼って言ってもいいと思います。他に何がありますか？例えばテレビとか携帯とかって 何かな？ね、Wi-Fi、電波、電波もそうですよね。他に何がありますか？みんなの前にいっぱい。僕は今、まあ本当はよく電子顕微鏡とかで見たら見えるんですけど。
天国って言っております。
天国。すごい。天国。天国、そうですね。あとね、まあ、今苦しんでるんですけど花粉とかねPM2.5 とかね、いろいろあるんですけど、ね、他にみんなね、インフルエンザとかハシカとかもね見えないです。ただウイルス、ね、バクテリアよりももっと1000倍小さいのがウイルス、ウイルスね、ナノサイズって言われます。それよりももっと1000倍見えないのがホルモンって、体中にいっぱいホルモンあります。これもピコサイズっていうのものすごい、でも見えないけどあるんですね。見えないものいっぱいあって、まあ、さっき言いましたように親の愛とかね、そう、親が子供を愛してる愛、ね、とあとは神様が愛してる愛っていうのもあったりします。でもこういうふうにみんなの関係とかも見えないけれどもしっかり関係がありますよね。見えないからないっていうわけじゃなくてね、星の有名な星の王子様で、狐が王子様に言ったね、大切なものは見えないよって、心で見るんだよって言った話が、お話の中でね出てくるんですけど、イエス様はね、今は見えないね綺麗な答えが多いねそう、大切なものは目に見えないんです。で、まあ、みんな知ってるかもしれないけど、僕は水槽、魚を飼っています。30匹ぐらい飼ってるんですけど、彼らは知らないんだけれど、いつも朝になったら電気がつきます。夜になったら電気が消えます。一日に朝と夕方に餌が上から降ってきます。温度がいつも28度に設定されています。きれいな水が足されます。減って蒸発してね、水を足したりして いろんなものが揃って自然の環境に近いですね。でも魚たちはね、こんなん当たり前だと思ってるかもしれないけど、後ろで僕が全部やってるわけですよね。ね、魚は私のことを多分知らない、まあ見えてるかもしれないんですけど、気にしてない魚もいっぱいいますけれど、別に毎回ありがとうってもらうわけではありません。で、神様も見えないんだけれども、私たちのその後ろに確実にいてくださって、この地球の環境を守り、私たちのことも生活も守ってくださって、私たちの将来も人生も守っていてくださいます。でそれがね、神様、見えない神様が見えるようになってきてくださったのがイエス・キリストですけれど、イエス・キリストを見ても信じなかった人がいたんですね、当時は、ね、見たからといって必ずしも信じるわけじゃないなと思います。イエス・キリストが私を見たのは父なる神を見たのと同じですよって言ったんですけど、神様の性質をそのままイエス様がこの地上に来て愛を表してくださいました。まあ、僕も15歳の時に洗礼を受けて、17歳の時牧師になるっていう決心をしたんですけれども、でもね、20歳ぐらいの時に本当に神様を疑ったことがあります。神様本当にいるのって思った時があります。それはさっき僕がミドルネームの中に入れた、クララという妹が、
クララ、
うん、10歳で天国に行ったんですね。学校の事故にあって、学校の中で体育館の中で事故にあって天国に行くことがありました。天国に行きました。で僕は、 神様本当にいるのって言って、僕は神様に献身捧げて牧師になるって言ったけど、その時いろんないいことが、それまでいろんないいことがね、道が開かれたり合格したり、よかったんですけど、本当に妹が奪われるって、妹がいなくなるっていうことが起こって、神様を疑う時がありました。神様本当にいるのって、みんな騙されてるんじゃないって思ったことがあったんですね。その時徹底的に、まあ、哲学や倫理や聖書の中とか探して、神様どこにいるんだっていう、日本迫害の時とかね、苦しい時とか、ナチスの迫害とか戦争の時で苦しい時に、神様どこにいるんだって本当に生き返らせてくださいって祈ったけども、神様が見えなかったんですね。で、僕は本当にその時信仰みたいなのがなくなって、でもやっぱり神様に会いたかったわけです。だから一生懸命聖書を探したの。そしたらマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネとか読むでしょ。読んでいったら、イエス様はたくさんの愛の行いや優しいことや奇跡や祝福いっぱいしてくださってるんですけど、そんなね、イエス様が本当だったらガンジーやキング牧師も、イエス様の、マザー・テレサもイエス・キリストの真似をしてノーベル平和賞をもらったわけで、もらうぐらい、平和賞をもらうぐらい素晴らしい方ですけれども、まあ、十字架にかけられたんですよね。それは私たちの罪のためにかかってくださったんですけど、ずっとイエス様を呼んでったら、イエス様が十字架にかかる場面に僕があったんです。イエス様の生涯、そしたらね、イエス様こんな素晴らしい方がこんな苦しい目に遭ってるっていうことに分かったんです。僕は人生の一番苦しい時に、神様いない、イエス様いないと思ってた、ね、でもそんな素晴らしいイエス様が十字架の一番どん底の中におられたんですね。ちょっと難しい言葉で言うと、一番困難の中に、困難な時に、困難に直面しているイエス様に会ったです。大人のために言うとですね、不条理の一番不条理、理不尽の中で不条理理不尽にやってるイエス様に会うことができたわけですね。みんなね、なんか例えば学校合格したり、誰か好きな人と付き合ったり、結婚したり、家や車を買ったり、いいことあると、あ、神様いる、神様すごい働いてる、今すごい感じるし、祝福いっぱいあるって思うかもしれないんですけども、どん底のところにはね、イエス様いないと思う時もある時があるんです。辛い時や試練があった時。でも聖書を見たらね、イエス様ね、一番辛いところにね、下がっていってくださってるんです。一番辛いところにはね、十字架が立ってるんですよね。で、今日も十字架を持ってきたんですけども、私たちハッピーチャッピーの時は、それは神様の祝福も感じるんですけど、一番辛いところの中で、そこでは十字架が待ってるし、イエス様がいるんです。で、イエス様もこんな苦難と困難に遭われてですね、僕たちは人生のどん底や苦しいところにも、そこにイエス様の十字架を見つけることができるんですね。ちょっと難しい話かもしれませんけれど、イエス様は祝福や輝きや楽しい時や嬉しい時、幸せな時だけ見つけるんじゃなくて、実は一番辛い時にこそ、そこに十字架が立っているということをですね、それで今日今読んでくださった詩編23の4、主よ私の羊飼いってあるでしょ、4節のところに、たとえ死の暗い谷間を通ることがあっても恐れません、主がすぐそばにいて私の行く道をいつもお守りくださるからです。死の暗い谷間っていうのは本当に辛いとこ、みんなの一番辛いとこ、そこでも私は恐れません、主がそばにいて私と共におられるからですって他の訳に書いてあるんですけれど、イエス様が一番辛いところにいて、私たちを支えて困難なところを乗り越えるように歩いてくださいます。だからどんな時でも僕たちはインマニュエル、神様を感じることができます。もちろん神様は祝福したい神様だから、でも人生には困難や暗い辛い時もあるんですけど、そこにも イエス様は十字架を通して私たちと共にいてくださるですね。だからどんな時でも共におられる神、私たちと共にいてくださる、だから私たちは恐れなくてよくて、イエス様とどんな時も歩むことができます。そして主は私の羊飼い、今私たち今門司港の家に羊とヤギを飼おうとしてるんですけど、本当は羊ね、羊はまた羊が来たら羊の話したいと思いますが、羊は愚かで知恵がなく足も遅く牙もなく弱い、本当に羊飼いが必要なんですよね。人間はそんなようだよって、でも素晴らしい羊飼いがいつもいいとこ連れてってくださいます。イエス様は私たちの羊飼いで、イエス様についていくなら私たちをいつも緑の牧場、素晴らしいとこに、辛いとこも通るけど必ず羊飼いは私たちを良いところに連れてってくださいます。そして私には不足、足りないことはありませんとダビデは告白してるんですけれど、そんなところでもイエス様がみんなと共にいてくださいます。はい、今日はイエス様は、神様は私たちが嬉しい時にも共にいてくださるし、どん底のところにも共にいてくださる、ね、この丘の上にもいるし、どん底の下にも、一番底点というか一番三角形の一番下にも十字架のイエス様がいてくださいます。だからみんなイエス様と一緒に歩んでいきましょう。はい、一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、感謝いたします。見えない神様ですが、イエス様を送ってくださって、私たちにいつも十字架を見上げるとき、神様がどんなに私たちを愛してくださっているかを教えてくださってありがとうございます。どうぞ嬉しいときも辛いときも悲しいときも孤独を思うときも寂しいときも戦いの中にあるときも、どんなときでもこの羊飼いイエス様は共にいてくださることを感謝いたします。この羊飼いはいつも素晴らしいところに連れて行ってくださいます。どうぞイエス様についていくことができるようにお願いいたします。ロッキー・マーラさん、カイ君、ハナちゃんたちは今アメリカでたくさんの奉仕をしていますが、どうぞその旅路が守られるように、そして無事に帰ってきてまたみんなでイエス様をお祝いすることができるようにお願いいたします。今この中に試練の中や辛い中通っている人もいるかもしれませんが、いつも共にいてくださる主が支えてくださって、今の困難を乗り越えることができるように助けてください。もうすぐ4月を迎えようとしていますが、神様どうぞみんなに素晴らしい春を与えてくださるようお願いいたします。みんなの心にある祈りに合わせ、力強い主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。
さっきケイさんがこの箇所から話をするとさっき決めてなので、この箇所の歌を使ったので最後に歌わせていただきたいと思います。主は私の羊飼い。
My